線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね3月の8日ということになってまいりました。はい、そんなわけでございまして、私あの声の方もですねかなり回復をしてまいりましたね、先週と比べるとかなりなんかいい感じになってきたんじゃないかと思いますけどもね。いや確かにステロイド飲みながらね、リアルだとそんな感じで、あと食生活ですよね、そんな感じでいろいろと改善をしておりますが、そんな感じで、今ですねいろいろと動けるような感じになってまいりました。まあそんなわけでございまして、いろんなことをね私今まで、この2週間寝たきりという状況があったりなんかしましたので、ね、意外となんかその反動でもって動きたいとかって思いにですね結構駆られているわけでございますが、まあ動きたいとかって言いながらでもですね、もう世の中がすごいことじゃないですか、このもう新型コロナウイルスっていうわけでございましてですね、まあなんかね例のいつもお世話になっている、大川プロデューサーからもですねなんか連絡があって、東京人がいないんだよみたいなんですね、そういうあれですよ、もうとにかく人がガラガラみたいな、もうとにかく人がね出てこないみたいなですね、そんな状況にもなってるんだそうですよ。まあとにかく私今ですね愛知県からお送りしておりますがね、今日なんかですよ名古屋市で新たに10人感染ですよ。で愛知県内の感染確認80人というわけでございまして、もうそうなるとですね今もう北海道に次いで2位って言っていいんですか、だからそんな感じで今愛知県がですね北海道の次に感染者数が多いというですね、そんな状況にもなっているわけでございまして、いやもうこれ大変なことになってまいりましたですね。もう例の大阪のライブハウスでのあれですよね感染がですねすごい報道されてから、もうとにかく音楽関係者がですねもうほとんどもうみんなもう軒並みいろんなことが中止みたいなんですね、そんなことになってますので、まあ、それも含めて今日お送りします。はい、お願いします。はい、そんなわけでございましてね、まあ本当に大変な状況でございます。もうライブだとかライブじゃないとかっていうようなレベルじゃなくてですね、もう日本中っていうかもう世界中の大問題になってるっていうですね、この新型コロナウイルスでございますが、まあね最近では結構高齢者の方だけではなくてですね、まあ本当に中高年の方々でもですねなんか重症化するっていう状況のですねそういう方々もいらっしゃるそうでございます。まあ、本当にね大変だなと思いますよね。まあ本当先ほど言いましたけれども、ね、私が今ねお送りしておりますこれ愛知県ですね、愛知県のですね感染者数が80人ですよ。なんかねもう今日の今日のですねなんか NHK のニュースウェブっていうですねこのサイトを見ておりますけれどもね、なんか大阪の方でもですよ新たに14人感染確認というですね、大阪府会見とかっていうですね、まあ偉いことですね。これ愛知県なんかこうやって大きなニュースになってしまってますですよね。名古屋市で新たに10人感染、愛知県の感染確認80人にということになっておりますが、まあ偉いことですねこれ。まあ、先ほどのニュースですよね、3月の8日21時53分ということでございまして、今ね22時ちょっと超えたところでお送りしておりますが、ね、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、名古屋市は新たに市内に住む40代から90代の男女10人に感染が確認されたと発表されました。愛知県内での感染確認はこれで80人になりました。新たに感染が確認されたのはいずれも日本人で、名古屋市内に住む40代の女性1人、50代の男性1人と女性2人、60代の男性1人と女性2人、70代の男性1人、80代の女性1人、90代の男性1人、合わせて10人です。このうち50代から90代の男女9人はこれまでに感染が確認された人と接触するなどした人たちですというですね。それとか一方40代の女性は、集団感染に 感染の発生が疑われている大阪北区のライブハウスを利用していたということです。愛知県内で、感染確認されたのはこれで80人になりましたというわけでございますね。いやもう本当大変なことでございます。まあ、北海道なんか100人超えてますからね。もう北海道は今日のですね、7時24分ですかね、このニュースになっておりますけれども、北海道新たに3人感染確認、道内の感染者101人にというわけでございますね。いやもう本当えらいことでございます。北海道は8日新たに3人が新型コロナウイルスに感染されていることが確認されました。これで、北海道内の感染者は100人を超え、合わせて101人になりましたというですね、そういうわけでございます。もう本当にこれ、まあ、皆さんね、それぞれがこの生活の中で注意されているっていう状況だと思いますし、またね、小学校中学校高校とかっていうですね、公立の学校に、ね、通っている子どもたちはみんな今多分大抵の人たちがお休みという状況にはなっていると思うんですけどね、まあ、そういう状況の中でも、ね、やっぱりね、この潜在的にまだまだその感染者がいるんじゃないかという話はありますよね。いずれにしてもまだ検査をしている人たちの中でのその感染者数がこうやって出てきているっていうわけでございますからね。そうなると検査をしていない人たちの中の感染者っていうのはどんだけいるのかっていうですね、そういうことを考えますと、もうえらいことになってるんじゃないかという日本という国の中でもですね思いますし、まあ、これがですねもう世界中合わせるともうとんでもない状況ですよね。本当にもうえらいことになっておりますけども、まあなんですかね、もう本当に世界同時テロみたいな形になってますよね、これ本当にね。いやこれ新型ウイルステロみたいなですね、そんな感じになっておりますけども、えらいことになってますね。ねえ、なんか本当に大丈夫なんだろうかっていう心配ありますし、またまあ、僕らの感覚ですと、このね、もう寒い地域ね、寒い地域やっぱりこのね、北海道なんていうのは寒いですからね、そういうところがやっぱりどんどん、まあ、広がるんじゃないかと思いつつもですね、2位が愛知県ですからね、ここがなんか怖いところですよね。だってね、愛知県ってだって北海道と比べると全然そんな寒くないですからね。まあ、それ寒いんだったら、ね、長野県の方がよっぽど寒いんじゃないかと思いますけどもね、長野県なんかだって愛知県と比べると全然少ないわけでしょ、ね、そんな感じでございますからね。そういうふうに考えると一体何がね、感染が広まるっていう基準になるのかっていうのは全然わかんないですよね。まあ、寒ければコロナウイルスがどんどん広がっていってですね、でもう寒くなければ、まあ、どんどん死滅するのかみたいなですね、そういうこともですね何の根拠もないっていう状況になってしまってですね、まあ、それでWHO、ね、国際保健機構ですかね、そちらの方の発表ですとね、これが寒い時期ですとね、寒い時期にこうやってウイルスが広がって、それでまあ、寒くない、ね、そういうような、ね、時期になって暖かくなるともう自然と消滅していくっていうインフルエンザみたいな感じになるんじゃないかという、そういうような根拠はないっていうですね、そういう発表してますよね。なんかそうなると例えば4月とか5月の暖かい時期になってもですね、いまだにこういう時期がこういうのがですね、なんか収束していないなんていう話になりますとですね、これ本当に東京のですねオリンピックにもですねかなりかかってくるんじゃないかという、そういうような話になってきますよね。まあ、どうなることなんでしょうか。本当にね、いろいろとなんかね、まあ、その状況を見守るしかないっていう状況でございます。まあ、本当にね、皆さんもうなかなかその手に入らないマスクをですね、もう1枚をですね何度も使えるように苦労してですね、なんか例えばティッシュを、その口とですねマスクの間に挟んでみるとかですね、いろんなことをね工夫しながら使って見えるっていう方もいらっしゃるみたいですけどもね。いやでもあれですよ、ね、本当にね、なかなかやっぱり まあ、防御策っていうんですかね、防御策というよりはなんかその相手にも迷惑をかけないっていうようなその立ち位置っていうのはみんなそれぞれ必要なんじゃないかと思いますよね。もしかするとね、なんかその検査はしてないけれども、なんか自分が感染している可能性はゼロではないみたいですね、そんなこともですねありうるわけですからね。これ全然なんか無症状っていう人がですね結構いるみたいなんですけど、だけど重症化するっていう人とですね、また無症状っていう人のですね、なんで症状が出ないのか、なんでこの人は重症化したのかっていう、それがまたね決め手が分かんないってことなんですよね。いやこれがですね本当どうなんでしょうか、本当にね、その辺がなんかやっぱ正体不明のなんか恐ろしさみたいな感じがありますよね。なんか逆になんかそのね熱っていうか、まああったくなるとですね、さらになんか勢いを増すみたいな、そんなことになっちゃってもまた困りますからね。本当にね一体どういう状況なんでしょうかね。まあそのね今なんか喘息かなんかの薬が効くんじゃないかっていうですね、そういう話もありますしね、なんかえらいことになってますよね本当に。まあ、皆さんぜひね、ぜひその対策をしっかりとね、ここでやっていただいてですね、まあ、今日もちょっと私の知り合いとね、今日はちょっとお会いしたりなんかしていろんな話をしましたけれども、とにかくね、もうイベントというイベントはみんな中止になってると。でもうとにかくのもう大変なことだから、もう仕事をちょっとね探さなあかんって言ってましたね。なんか全然違う仕事をなんかやんなきゃみたいなですね、そんなことも言ってる人もいましたしね。なんかやっぱコロナに影響を受けてるっていうと、やっぱ飲食店の方々ね、そこら辺の方々大変みたいですね本当に。ねまあ、特に何の根拠もないのに日本の中華料理店にですね人が入ってないとかですね、もう何の根拠もないんですよ。だって やってるの日本人だからほとんどがね、それなのにね中華料理のお店には人が入ってないみたいですね、そんな話があったり、もう本当に何の根拠もないただの風評被害みたいですね、そういうことってのはすごくたくさんあるんじゃないかと思いますよね。まあ、その辺もですね、まあ、本当にかといってそれ以前の問題で人が出歩かないっていうのが一番大きな問題なんですかね。そんな気もしますけれどもね、本当に皆さん注意をしていただきたいと思います。まあね今やなんか本当にマスクをするとね、それとか自分で防御する、また人にうつさない、ね、そういうようなことをですねやっぱり本当にそれぞれがそれぞれで注意をしていかなければいけないっていう、そういうなんかねえなんかこのウイルステロにですねどう人間が立ち向かっていくのかみたいですね、そんな感じもするわけでございますけどもね、まあ、とにかく人が集まらない、ね、集まっちゃいけないみたいですね、そういう感じになってますの でとにかくそういう場所にあんまりね本当にたくさん人が集まる場所というそういう機会をですねどんどん一旦なくさなければいけないっていうことなんでしょうね。まあ、本当にそれぞれが注意をしなければいけないことなんだと思いますけども、ね、ぜひ皆さん注意をしていただければと思います。はい、まあそんなわけでございまして、こういうねコロナの話をしてますとですねずっとコロナの話ばっかりになってしまいますので、テンナビなんでそういう話だけじゃなくてですねちょっといろいろとね今週あった出来事とかもちょっとお話をしていきたいと思いますけれどもね、もう私まあ先日からいろいろとお話をしてますけれども、1979年の K. アイリーね、ギターですよね、アコースティックギターでございますが、K. アイリーのですね DY41 ね、これ D41 です、マーチンの D41 の、まあ、ヤイリのヤイリギターさんの、まあ、カバーコピーなんですよね。そういうようなものなんですが、なんといっても1979年といいますと今から41年も前のですねギターでございまして、その当時の、まあ、材料っていうのを使っているとですね、もうやっぱり今のですね感覚のギターのもう鳴り具合とは全く違うんですよね。これがですねドッカーンって前に出てですね、それでなんていうんですかね、ちょっと とギター弾いただけでドカーンとくるんですよね。これがすごいですよね。今日もその話をですね、ギター見に来たというですね、人がいましてですね、それでなんかギターガーンと弾いてみたんですけど、こんなやりギターもう見たことないとかっていうですね、そんなぐらいのね勢いでございましたですね。まあそういうような感じのね、ギターのですね、ね、いろんな調整を、ね、再度やってまいりました、ね、これ八入ギターさんといえば岐阜県の蟹市、ね、そこにありますけれども ね、まあ、ね考えてみると、ね、僕の家からは名古屋インターからですね、それから小牧ですよね、小牧インターで降りてですね、小牧インターから41号線をずっとですね、まあ、ずっと、まあ、北の方に向かっていくという感じですか、ね、そういうような感じになるんですけども、まあ、するとですね、まあね、まあ、蟹市の方に入ってくるわけでございますね。岐阜県のね、蟹市の方に入ってくるんですが、まあ、そこからね、本当に近いという感じなんですけども、まあ、本当に言ってみれば、まあ、名古屋っていうところもですね、もうこれ八入ギターさんの地元というふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、なんといっても30人ぐらいでですね、作られているというようなギターメーカーでございますが、まあ、これもですね、もうなんといっても歴史のあるギターメーカーでございます。まあ、間違えちゃいけないのはですね、K やいりというようなブランドがありますが、 K やいりの他にですね、 S やいりというのがありますね。 S やいりというのがあります。これはですね、 K やいりとは何の関係もないということなんですよ。で、今ですね、 K やいりというのはもうギターのやいりギターという工場で作られているギターのブランドでございますが、 S やいりというのはですね、ギターの工場はないですから、ギターの工場はありませんね。なので、今強烈さんというところがやって見えるということなんですけど、スヤリスっていうのはね、まあ、そういうような状況でございまして、ケヤリ、まあ、ヤイリギターといえばケヤイリというようなことでございますね。S ヤイリというのはギターの工場がないね、そういう直営の工場があるわけではないという状況でございますね。要するにいろんなギターの名EOM っていうんですかね、まあね、ギターのブランドを作っているというような、工場でですね、まあ、S やいりというようなブランドも一緒に作られているというふうに言ってしまえば、まあ、非常に分かりやすいんじゃないかと思いますけどもね。そんな感じの、ね、ブランドでございます、 S やいりの方はですね。なので全然K やいりとは関係ないというね、そういう状況でございます。まあね、過去をずっと振り返っていくと、そういうような流れっていうのはあるんですけども、S やいりというようなね、工場は一回1980年代に倒産してますので、もうここの段階で S やいりというような工場はなくなっているというね、そういうようなことでございますね。まあ、よくちょっと勘違いされるというか、間違いやすい部分でございますので、ここだけはちょっと押さえておきたいと思いますけどもね。まあ、それで何を私調整をしに行ったのかというわけでございますが、このギターの工場ね、ギターっていうのはこうアコギっていうのはですね、非常に面白い楽器でございましてですね、まあ、ブログの方にもですねちょっと書いてみましたけれども、まあ、アコギの弦高調整と生音の関係についてというね、そういうブログを私書いておりますが、まあ、これがですね、再度 DY41 調整にお伺いしましたというようなことなんですが、これちょうど先週の金曜日、ね、ですよね、先週の金曜日、またそして今週の金曜日っていう感じで1週間ぶりにね、ヤリギターさんとお邪魔したわけでございます。まあね、前回の天ナビでもお送りしたかと思いますけども、まあ八入ギターさんのですね、そういういろんな部分で調整をですねしていただきまして、もう松尾さんというですねリペア担当の方がいらっしゃいますが、この方にはもう四半世紀並みにですね非常にお世話になっているという方なんですけどね。いやまあそのね、弦高というのはですね、まあ12フレットね、のところのフレットっていうね、そういう何ていうんですかね、まあ、ネックにこうやって打ち込んである、まあ、そういうフレットというですね、まあ、そういうまあ鉄っていうんですか、何ていうんですか、なんか線があるじゃないですか、こういう何ていうんですか、このネックのところに線があるでしょ、いわゆるあれなんですけどもね、それの12フレット目 のですね、その あのフレットの真上からですね弦のね一番下までの間というわけなんですけど、まあこれがですね大体あのヤニギターさんの出荷基準というのは 2.5 ミリだということなんですね。 2.5 ミリなんですけど 2.5 というようなところまでですねあの下げるというような状況にしてもらいました前回ですね。実はあの私は東京の方でこのねギターを買った時の現行のね、高さは約3ミリでございました。3ミリね、3ミリなんですけどそれを 2.5 に下げたということなんですね。でそうするとどうなるかっていうとあのね、現行下げますとちょっと音量が下がる、ね、それからあの下がった上にその例えば倍音っていうかですねそういうなんか立体感みたいなものがちょっと減るかなというそんな状況があるんですよね。ただあの操作性が非常に良くなる、ね、そういうような状況があります。果たしてその操作性をとってですねそれであの、まあ、その生音を、ねまあ、犠牲にするかという、ね、それかあの生音っていうのを、ね、もうしっかりととってですね、まあ、操作性をある程度犠牲にするか、ね、そこら辺のですね、まあ、その一番あのいいあの真ん中のポイントを探さなきゃいけないっていうことなんですよね。操作性もある程度良くてですねそれからあの、まあ、あの生音っていうのも殺していないっていうポイントなんですよね。であの私はあの、ね、2.5 にした段階でそういうちょっとねあの、まあ、音量的にも下がったっていうことと倍音がちょっと消えたかなっていう感じがあったので、でかといって3ミリまでいっちゃうとですねこれがあのちょっと操作性に問題があるかなという状況になってたので、なのでそのね 0.5 ミリの間のですねもう 2.7 というところですね。でちょっとあのね松尾さんにお願いしまして 2.7 というところで調整をしていただきましたところですね、これがですね非常にベストだったんですね。まああのねちょっとあれですよ本当にあのもうコンマ何ミリの世界なんですけどもね、それだけでこんなに違うのみたいなね、本当にギターってのは本当不思議でございますし、またねあのアンセムというピックアップねこれつけておりましたけど つけておりますけどもねこれがあのね何ですかねこのあのサドルというですねこのあの、弦を止めてあるあのピンのですね真上にありますあの白いあのあれ牛骨でできてるんですけどね、牛骨のですねあの白いやつですね、その下にあのそのエレメントというのがこれまあ引いてあるんですけども、引いてある状況なのにですよね、引いてあるっていうことはあの要するにどこをとっても同じ音っていう感じになってるんですけどもね、それが不思議と6弦がでかい、でそして543が小さくて12がまたでかいというですね、ちょっとね真ん中のあたりがどうも沈んでいるという状況があるんですね。そこら辺の調整もねやっていただきましたけども、これがまたすごいえらい大変なことでございましてですね、なんかあのテープをですね下にあのちょっと引くだけで、テープをちょっと 下に引くだけでですねえらいあの音量が変わるんですねこれだけでみたいなこんなに違うのみたいな風になってしまうんですよ。でこれが難しい話ですよね本当にね。あのギターって弾いてみると分かると思うんですけど、まあ、弾ける方がですね弾いてみると分かるんですけど、ちょっと変えただけでえらい感覚が変わるんですよ本当に。まあ本当にあのデリケートな楽器だなと思いますけどもね、意外にもガンガンガンガン弾いてるとそんなにデリケートな楽器のように思えないんですけど、でも弾いてる人はですねこの弦高の高さでこの音量感でですね、それでピックアップの出音はこういうサウンド感っていうのはもう本当にあのしっかりと頭の中にあったりなんかして、それとあのちょっと違った感じになってるとですね、いやそれを求めてまたあのいろんな形でさまようみたいなですね、そういう感じになっちゃうんですよね。それでもう調整に調整を重ねて、もう自分のですねもうなんかその合ったギターというものにまあその、していくというで、それがあのギターを使えるという状態にするというような作業なんですけど、これがですね結構やらないと これをやらないとですね、もうちょっと納得いかないままでずっと行かなきゃいけないので、これがまた大変なことなんですよね。まあその辺はですね、もうヤイリギターさんはですね、もう永久保証みたいな形になっておりますし、またね、本当に激安でね、そういう調整をしていただけますので、まあその辺のあたりはですね、ヤイリギター買われた方はですね、もうこのヤイリギターさん直接電話していただいて、それでリペアのですね、もうその松尾さんを呼んでいただいてですね、まあそれで、ね、こういう状態なんですけどどうしたらいいですかとね、そういうふうに聞いていただけると、でこの K ヤイリという、ね、ブランドのギターはですね、もう本当にね、もう責任を持って、なんかすごくね、その人のためのギターサウンド、ギターのその調整、そしてギターのですね、もう操作性みたいなものをですね、結構ねある程度ね、もう自分でこういう部分なんじゃないかという小さな点のあたりをですね、まあそれで探ってくれるみたいなですね、そういうことまでやってくれるんでね、本当に安心して使っていただけるんじゃないかというふうに思っておりますね。まあそれでね、すごい長い時間かけて、私は1時半頃ですかね、お邪魔したんですけどね、結局4時45分ね、そういうところまで、なんかすごくね、長い時間をかけてですね、松尾さんなんかもう3時の休憩もなくですね、まあそれでずっと調整をしていただいたりなんかして、まあお客様もね、何人かいらっしゃったりなんかしてましたけれどもね、本当にまあずっとやっていただいて、まあこれでね、これでいけるんじゃないかというところまでですね、持っていっていただきました。まあライブでですね、まあ、何度かまた使ってみてですね、またなんかそのサウンド感とかその辺のあたりでなんか不都合があればまた持ってきてとかっていう風にね、言ってくださってますので、またね、何かがあればね、お願いしたいなと思っておりますし、またね、これ DY41 年前のですね、ギターでございますが、まあこれ本当にこのサウンド感を大事にですね、私も弾いていきたいと思っています。もうね、ヤイリギターすごいなと思いました。これは本当にサウンド感もすごいですし、いやこれ DY っていうのはですね、まあ当時のマーチンのコピーなんですけど、もうマーチンというような感じのですね、やっぱサウンド感というのはなかなかヤイリギターの音になってるんですよ、普通はね。 DY といってもですね、やっぱりもうマーチンのコピーといってもですね、なぜかそのマーチンのコピーにならなくてですね、ヤイリギターの音になるんですけど、今回のはですね、マーチンでもないけどヤイリでもないみたいなですね、そんな感じのやっぱりこのね、ギターならではのサウンド感っていうんですかね、まあだけどね、調整をし終わった後にですね、まあ松尾さんが、まあ4インチの音になったよねとかっていう感じになりましたのでね、いや僕も弾いてみてですね、今日ね、来てくれた、ね、私の知り合いですけど、その方にですね、ギターのサウンド感ガーンとね、聞いていただきましたけど、こんなすごい鳴りまくるギターってもうヤイリギターで見たことないとかっていうね、そんな話もあったりなんかしてね、やっぱりカスタムショップのギターというような感じのなんか鳴り具合ですよね、本当にそんな感じでございます。まあ本当に前のオーナーさんがすごく大事に弾いていらっしゃったんでしょうと思うんですけどね、そのフレットの減りも少ないですしね、本当にで大事に弾いてたんだろうなとかっていう感じがしますですよね。そんな感じでございます。まあ本当にね、これライブでですね、もうしっかりとまた使っていきたいなと思っておりますね。はい、そんなわけでございまして、もう私もですね、まあ、こういう感じでだんだん回復をしてまいりました。いや考えてみたら本当に昨年1年間ね、本当になんかずっとね、もう口では出してませんけど、もうね、血便じゃない時がないね、とにかく血が出るんですよ。でこの字が出るっていうね、字の血っていうわけじゃなくてですね、何かね、やっぱり中に何かあるんだよなとかっていう感じなんですけど、まあ、潰瘍性大腸炎という病名がはっきりしてたんで、まあ、その辺はですね、まあなんとかなるんじゃないかとかっていう勝手に思い込んで、それで大丈夫なんじゃないかと思ってたところにですね、今年1月からのなんかその突然の活動期にね、突入したというところからですね、もうえらいことになってしまったんですけどね。まあだけどこの2週間本当にね、なんか寝たきりのような感じの生活をしてましたけども、まあこの現代医学のですね、この潰瘍性大腸炎とかっていうものへの対策ってのは、いやね、なんですかね、私も もう原因がわからない病気っていうものはですね、まあ、薬も作りようがないんじゃないかというふうに高くくってた部分があるんですけど、いざも大変な状況になってみますとですね、いやこの潰瘍性大腸炎ってもう先週もいたと思うんですけど、なんか風邪みたいにですね、なんか本当悪いもんが出るともう一緒にこの風邪も治っていくっていう、そういうですね種類のものではないんですね。これって要するにどんどん苦しめば苦しむほどですね腸が傷つけられてどんどん弱っていくね、さらにですねもう炎症が進めば進むほどどんどん腸がボロボロになっていて最後に穴が開いてくるみたいですね、そんな感じになってしまうっていうもう恐ろしい病気なんですよね。いやだからね、何としても炎症を抑えなきゃいけないっていうそういうねことなんですけども、まあだからねこのステロイドっていう、まあ、すごい強い薬ですけども、まあこれをですね、まあ、処方されて僕もね、まあ、ステロイドっていうとやっぱり皆さんねやっぱり副作用っていうものがやっぱりちょっと脳裏に焼き付いて離れないみたいな部分があるじゃないですか、まあ、そういうものもありましたのでどうなのかなと思ったんですけど、まあ、お医者さんの処方のままにと思ってですね、ここはもう一つ観念してるっていう状況があったので、それでですね、まあ飲んでみてるわけなんですけど、まあ、1週間飲んでみてですね、まあ、それだけでもえらい変わったという状況があって、それでさらにですね1週間まるまるねこれで追加でずっと、まあ今211なんで、20ミリグラムですかね、まあ、そんな感じで、30から1週間は30でしたけども、今はまあ20ミリグラムっていう形になってますけど、ちょっとずつ減らしてねステロイドとを飲んでますし、またね、リアルだっていうのは朝4つ、ね、4錠飲んでますけどもね、まあ、それだけでもなんかね相当変わったなという、まあ、こういうでなんかある程度元気に点滴を送りできるっていう状況っていうのは全くね想像すらもできないくらい非常に大変でしたけども、まあ、それ考えるとですね今本当にちょっと楽になったなと思っています。3月の後半からで第4週からですね、まあ、普通に通常通りの仕事に移りたいなと私は思っております、ね、もう本当にそのような形でもう編集作業とか、ね、もうホームページの制作、ね、それからいろんなですね、あれですよステップメール、ね、その辺のですね制作の関係もどんどん進めてまいりたいというふうに思っております。はい、そんなわけでございまして、ね、インターネットラジオ天ナビこの辺でお開きでございます。とにかくコロナウイルス大変なことになっております。もうとにかくね愛知県の方々大丈夫ですか、もう本当に私も含めて80人、もう本当にね皆さんぜひ気をつけていただきたいと思います。来週もお楽しみに。天ナビ